ニューアートホールディングス IR セミナー。この時間は2月26日にオンラインで開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートホールディングスはブライダルジュエリー業界のトップランナーとして地位を確立し、アート的発想を生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワン創造企業を目指し躍進してまいります。それではご紹介しましょう。証券コード7638ジャスダック上場、ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長、白石幸男さんです。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お話伺います。
はい、
事業としてはアートジュエリー、それからエステティック、それから美術品、ゴルフクラブ、はい、広範囲にお渡りになられているという理解でよろしいでしょうか。
はい、
でまずジュエリーのところを伺っていきたいんですが、皆さんにとって大切なものですよね。エンゲージリングですとか、はい、エンゲージダイヤモンドっていうのは
今回の私どものテレビ CM でね、
はい、
普通はそのプロポーズのところをまあ大体宣伝に使うんです、
はい、
で最初はこれをテレビ CM 使いました。まあ監督の行貞監督が、でも結婚して夫婦って仲のいい時ばっかりじゃないと、時に喧嘩もするということで、喧嘩をしてダイヤモンドを庭に投げるとこから始まって、まあそれを探す、そしてまあ一回その外に飛び出したとやった、まあその嫁さんが戻ってきて一緒に探して仲直りすると、まあ要するに絆、絆に常にこのリングは寄り添ってると、まあいうことなんですね。
はい、
これをたくさんの方から最初ちょっと非難めいたねこともあったんですけど、最後は指輪を買うってことはやっぱりとても大事なことなんだということで、それがねどうもここのところ好調な理由のある一因でもあるような気がするんです。
なるほど。
ですからそのプロポーズをする、
はい、
それからずっとね結婚生活をずっとこう絆を守っていってくれる役割をすると、はい、まあそういう意味の今回宣伝だったんですね。それがどうも私ども支持いただいているところなのか、12月の業績が、はい、とにかくその今まで創業以来最高であったと、それが1月2月も好調が続いている、まあ、3月の業績発表はかなり良くなると思います。はい、
これ決算短信なんかも拝見してますと、この流れ、つまりジュエリーの流れっていうのがかなり拡大してきていて、これもまあ第4四半期も続いていくだろうというような表現になってますけども、やっぱりその流れっていうふうに見といてよろしいんでしょうか。
はい、おかげさまでね本当に特にこの地方都市、
はい、
大都市の周辺とか、あるいは海外では台湾とか香港とか、はい、上海とか、まあ、この辺がこう活躍して、全体を押し上げているような気がします。
あとはその店舗展開のところも、国内では例えば東北エリアですとか九州エリアですとか、あるいは大阪周辺地域ですとか、かなり拡大基調にあられますよね。
そうですね、やっぱりコロナで和歌山とか奈良とかね、それその前は大阪に全員集まるだろうってことだったんですけど、神戸京都の他にその隣接にも作ってる、それは東京も同じです、
はい、
で東北でも仙台にあれば全部集まるだろうってことだったんですけど、まあ、青森から秋田山形という具合にして、そういう総合的な戦略と、それと海外出展、まあ、この辺がこうやっとまとまってきたかなという感じがいたします。
やっぱり地元で買う方がやっぱり多いということでしょうし、それからちょうどコロナのスタート始まった頃にはお店閉められなかったですよね、開けとかれましたよね。これやっぱりすごいなと思ったんです。
はい、やっぱりそのエステティックサロンとかね、閉めたところは業績がやっぱ落ちました。その点、予約注文販売ですから、どうしても今月注文したお客さん来月取りに来ると、取りに来る人のために閉められなかった、まあ、それも結果としてはね、何か 神様のお導きなのか、はい、まあ、そういう感じがします。
あともう一つはそのもちろんその今のお話っていうのはお客様が買いに来られるお店のお話ですけども、その会長、物を作るということに対するこだわりっていうのはやっぱりこれも相当大きいですよね。
はい、これはですね、当社もその創業してずっと続ける中でやっぱり販売によって作っていったブランド、販売にウェイトを置きすぎたそのブランドっていうのはやっぱり寿命が短いんです。その点製造ラインからしっかり作っていくブランド、これはやっぱり寿命が長いんですね。そういう点で製造ラインを充実させようというところがこのジュエリーにおいてもとても強く生きていると思います。
だからそこのところ両輪って考えてよろしいんですか。
はい、やっぱりこの製造販売、これはどちらもとても同じぐらいバランスよく重要だと思います。
はい、でそのあたりのところをクライアントお客様からやっぱりこう理解されて、拡大してきている、こういう理解でよろしいですね。
はい、はい、まあ、当初はあのジュエリーコンテストだとか、まあ、いろんなそのクラフトマンのそういうコンテストやったんですね。
はい、
それで製造に力を入れてきたんですけども、目立ったのはやっぱ販売の方だったんです。でそれが昨今は販売はうちを真似したところが10社ぐらい出てきてます。そうしますと違いが出てくるのはやっぱり製造ラインなんですね。まあトップファッションのブランドのシャネルもエルメスも両方ともやっぱり製造ラインに力を入れてます。まあそういう点はね、諸先輩を参考にして、ニューアートブランドも製造ラインを大事にしていこうとしております。
そしてもう一つですね、会長、はい、あのまあ、今期といいますか、はい、第2四半期のところで、目立っていたのがオークション事業、
はい、
これは非常にこれも好調な滑り出しでしたということですが、オークションに対する会長の思い、どんなところでしょうか。
はい、このオークション事業は、M&A を進める中でどうしても画廊経営とそれからこのニューアートの仕事、はい、まあ、画廊経営とこの2つのちょうど真ん中にある仕事なんですね。そういう点で画廊で買ってるお客様の層と一致してくるオークションのお客様で、ジュエリーブライダルですから、まあ、その辺で将来的に大きくつながってくると。で銀座にアルチメイトという高級ブランドの店を出してます。まあ、これがこれから生きてくることになるわけです。それでオークションそのものの事業としては、今その日本のオークションやってるアートオークションで本当に国際的に活躍してるのが実はないんです。
はい、
それで一番古くからやってるエストエストオークションの 70% の株を取得しまして、3年後に残り 30% も購入するということで、グループ会社化しました。それで最初は国際的なオークションということで羽田でやりました。
はい、
まあ、これが26億円という、まあ、日本のそのオークションとしては最初にして一番大きな売り上げを作ることができたんですね。
あの10月のオークションが一番大きな売り上げだった、
その日本のオークション歴史の中でね。はいはい、それはその羽田からだからその非課税でできた。
はい、
だから海外から高いものの出品があったということなんです。それで、まあ、10月に帝国ホテルやったのが、まあ、同クラスなんだけど日本のものが中心でだいたい10億円ぐらいの売り上げでした。で今度3月の、13日にニューアートエストエストの本社でやります。はい、まあ、これもね、今度はそのみんなの夢の企業グループで、みんなが誰でも買えるみんなのオークションというキャッチフレーズでやります。でも数字が取れる一番大きなのは香港で5月にやる。
はい、
この方が数字は大きいと思います。そういうことで大衆に浸透させながら本当のプロが売り買いするところと両面をやっていこうという戦略です。
これは会長どうでしょう、国内の方々っていうのはアートに対する造形あるいは保有期待っていうのはこれからますます増えてくるって考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、 もともと日本にはね、美術を大事にする風潮はあったんです。それでその資産家は美術と不動産とそれから有価証券現金と3つに分けて持つということだったんですけど、マッカーサーが作ったその、やっぱり大地主の解体とかその大企業財閥の解体とかね、はい、そういうことによってめちゃくちゃになってしまいました。それがやっぱりどうしてもこの資産を大事にするっていう、資産を大事にするところがやっぱり企業大きくなっていきます。それで銀行が潰れそうになって初めてまたホールディングスが復活しました。私どもの道をホールディングスですから、これからグループを作っていこうという流れです。で、個人のうちにおいてはまだそれがなされてないんです。韓国は先祖からある美術品に相続税をかけるなんてことはとんでもないということで、相続税が美術品にはかかりません。それから新しい家を作ったら美術ぐらい入れないと新しい家の意味がないということで、これもその設置しなきゃならないっていう法律を作ってます。で、まあ、韓国は日本の何十倍も美術品が売れてるんですね。まあ、そういう点で日本はこれからこういう面では韓国の後をかけることになります。なぜなら一人当たり国民所得でさえ日本は韓国に抜かれました。だからもうね、政治も遅れを取っちゃいけない気持ちは政治家の皆さんにも出てきたんじゃないでしょうかというところです。
ということは、まあ、お隣の韓国を見ていると相続税は免除してくれるし、それから家を建てるときにはアートを飾りなさいって。
そうですね、
すごいですね、
だって、まあ、その建築家が建築をこうやろうとする場合にね、アートを考えて建築してあるんです。
はい、本来は
本来は。なのにそれはかけることになってね、予算に入ってないわけです。まあ、そろそろその辺はね、政治家の皆さんも気がつかないとやっぱり世界の笑い者になるということになるんじゃないでしょうかね。
そう考えると、まあ、このアート部門っていうのは御社の大きなやっぱり柱になってくるというふうに考えてよろしいでしょうか。
はい、アートは私のこうやっぱり生き様ですから、はい、そういう点で私どもの社員もみんなアートが好きです。そういう点でその企業が成長していくのもやっぱり愛情を込めて仕事してるからじゃないかと思うんですね。
そして、御社の中にブランド開発研究所できてまいりましたけども、
はい、
いろんなことをこれ会長方向性としてお持ちになってますが、これちょうどこういう資料が時々セミナーで配られてますけども、ニューアート、スポーツの究極はアートであるっていう、この発想っていうのはどういうふうに考えたら会長よろしいですか。
はい、やっぱりこのみんなの夢の企業グループニューアートは、
はい、
アートの持てる全ての力であなたたちを美と健康と幸せに導きますと宣言している会社でございますから、まあ、ちょうどアーティストを中心に応援してたわけですけど、アスリートも応援しようと、
はい、
そしたら、長野市長になられた金メダルを2回取られた荻原さんが、はい、いやそのスポーツも究極はアートだと思いますってことをおっしゃったんですね、はい、まあ、それはでもみんなそう思ってるんじゃないでしょうか。
そうするとそのスポーツのところ具体的に今当面のお話で伺っていくと、クレイジーブランドゴルフクラブですけども、
はい、
エイジシュートができるクラブということで話されてましたけども、このブランドっていうのはやっぱりニューアートスポーツブランドと考えるべきですよね。
はい、このクラブはどちらかというと飛ぶクラブということで、まあ、トッププロアマーこの人たちがこう盛んに使ってきたクラブなんですね。でもみんなの美と健康と幸せに導きますってことと、もっと大衆化すべきであるってことで、最近はビクトリアゴルフとかそういう量販店にも置けるように、使いやすいクラブ、特にシルバー用のクラブなんかを使って作って今展示し始めました。それで今売り上げも今までの何倍かにしていこうという戦略です。
そういうふうに考えていくと、まあ、御社のいろんな分野がこうございますけど、 ぱり真ん中のところにアート的発想っていうのがあって、はいはい、そこからこういろんな分野が出てきてるというふうに理解できてくるわけですよね、はい、でそう考えると御社の行っている事業そのものがその、まあ、自然と共生しよう、まあ、建物なんかそうですよね、美術のところも多分そうだと思うんですけども、まあ、まさにその動きそのものが、ESG だとか SDGs っていうことを表現しているって考えてもよろしいですかね。
そうですね、本当にこうアートってやっぱり美しくなければいけないっていう考え方は全てのアーティストにあるんですね。でもその美しさっていうのは目に映る美しさも大事だけどもやっぱり最も大事なのは心に映る美しさなんですね。そういう点で世の中の出来事そのものがやっぱりちゃんとしてなきゃいけないっていう考え方があります。
会長このやっぱり共に生きるっていう共生っていう言葉ってやっぱり重要ですね
と思います。
それと今のお話の中で感じるのはもう一つはバランスっていうのも重要ですか。
はい、これからその経済を語るときに鉄は国家なりの時代があった、紙は国家なりの時代があった、今はねなんかインターネットが何がとこう移り変わる中で、でもネットが大事、鉄が大事、何が大事じゃない、もっと大事なことはやっぱり美と健康と幸せということをね人間が感じてる、国民が感じてるかどうかが大事だと思います。
これはどうでしょうか。やっぱり皆さんほとんど感じてはいますけど濃淡はあるってことですか。
そうですね、偏りすぎてるということだから、その働きすぎが悪いんじゃないんです。なんか働きすぎが悪いってだって画家なんかほとんど日曜祭日ないですから、好きなことやってれば働きすぎてもいいんです。ただ大事なのはこう何なのかって時にやっぱり他の生物も共存していかなきゃならない、これをねもっともっと大事にしていくことなんですよ。いろいろこうクジラやいろんな生物大事にしようと流れがありますけど、それはやっぱりアートの原点なんです。
その原点ということがこれはやっぱり経営にも当然ながら入ってくる、うん、
はい、
ということですね。やっぱり会長の経営の中でそのバランスっていうのはとっても重要と考えていいんでしょうか。
はい、そうです。
これはどうなんでしょうか。やっぱりその みんながなんか自分だ自分があってこういうふうに言っているようふうに各国とも言っているように感じちゃうんですけども、そうじゃなくてプラスマイナスをいろいろ考えてバランスを取るということが今後必要になってくるっていうふうに見た方がいいんですか。
そうですね、まあ、中国国内でホワイトストーンギャラリー、私どものグループギャラリーですけどアートフェアに出展してるんですね。で私どもは日本美術に限って出展してます。そうしますと上海では割とこう流行性のものが売れるんです。でも北京では戦後の日本を作ってきたそのアート、具体美術とか戦後美術とかそういうものが売れるんです。ですからロシアもこれからどういう美術が売れるのか、おそらくそういうところが似てくるんじゃないかと思います。ですからアートを普及させることが実は世界平和につながるんです。
そういうふうに伺っていくと、まあ、会社の話を伺っていくと、まあ、アメリカにしてもあるいはロシアにしても中国にしても美術品に対する思考ってかなり高いですよね。
高いです。まあ、アメリカは特に高いですね。でその力がそういう辺がこうアメリカのリーダーシップ取ってるうちはアメリカも安全なんですけど、ややもするとそうじゃない人たちがリーダーシップ取ると怖いですね。だからその肌の色もまあ、みんな違うわけですけど、これも一つになれる、まあ、アート的発想というのはそういう点ではとても大事なことだと思います。
会長が、まあ、ずっと長い間ギャラリストという言葉を使っておられますけども、ギャラリストとしてやっぱり美術品をこうご覧になってきた中でそういうお考えを抱くというふうなことでしょうか。
はい、まあ、実は日本の美術はねヨーロッパでも大事にされてるしアメリカでも大事にされてます。でも中国でも今最も売れてるんです。ロシアでも売れてます。そういう点ではもっと日本政府は日本の美術を海外に出すことに力を注ぐべきです。安倍晋三さんはね、美しい日本を作ろうと言った。その美しい日本を作ろうと意味の中には何を言わんとしたのか、それは自然環境を守ろうっていう意味もあったと思います。で文化財を守ろうっていう意味もあったと思います。 でも美しい心を持った日本人を育てようと意味があったはずなんです。それで世界文化賞というのが実はあるんです。でこれは富士山系グループとそれから明治記念館と明治美術協会と皇室がやってるのがこう賞を出してるんですね。ポンピドー大統領なんかも入りまして世界文化賞を作ったんです。それでその賞は重要なこのところ世界のアーティストが受賞してます。日本でも草間彌生さんとか杉本博さん受賞してます。それでその政治家の立場から中曽根さんが入ってたんです。中曽根さんが亡くなられた後、まあ、どういうわけか安倍さんがなられ、
はい、
で私はなんかそういう点で安倍さんが本当にアートのことを分かってやっていらっしゃるんなら、なんで今まで美術の改革はできなかったのか、この辺は反省して今からでも遅くないです。本当にいい政治家が出てこないと日本の日本人の心が美しく幸せになることはできないと私は思ってます。
これは会長あれですね、そのアートっていうのはやっぱり普遍のものという発想重要ということですね。体制とかとあんま関係なく普遍のものであるって、はい、これがやっぱり第一義ってことでしょうか。
はい、やっぱりその世界文化賞っていうのはまあ、有名なそのアーティストですけど、世界の文化に必要なアーティストって意味ですから、名だたる人たちが受賞してます。でそういう中で美術界は間違ってない世界の動きをしてるわけです。アートに対してどういう行政を行うべきかってことが大事だと思います。ですから次は IT の時代、これはどう使うかです。次は僕はアートの時代だと思ってるんです。
これはIT って、まあ、つい最近数十年の世界の話ですけど、アートってのは人類の歴史とほぼ一緒にいるわけですよね。
そうですね、
そういうもんですよね、
はいはい、
でこれを大事にしないってのはいけないし、やっぱりその価値を認めていくっていうことも重要ですし、それがやっぱりある意味ではアート的な発想につながるって考えてよろしいんでしょうか。
そうですね、
これはどうでしょう、やっぱりその会長の視点からご覧になるとまだちょっと日本遅れてるねっていうイメージなんでしょうか。
まあちょっとじゃなくて、
ちょっとじゃない、
もうたくさん遅れてます。これはね、本当に例えば奥村土牛さんの遺族の方がね、土牛さんが亡くしたもの残したものを税金をかけると、だったらもうそんないらないから申してくださいと言ったって言うんです。そういうことが頻繁に起きてるんです。で役所はもう血も涙もありません。本当に申したケースもあります。
あ、本当に。
そうです。
そうですか、
はい、だからそういう行政がまかり通ってるこの遅れた日本をね、なんとかしたいと、まあ私が多少このニューアートって名前つけた中にはそういう流れがあったんです。軽井沢に一応当時の西洋美術館の館長青柳正史さんとかと一緒に、軽井沢芸術文化都市推進協議会っていうのを作ったんです。そして美術館を作ったんです。まあしかし実際には私だけの力ではどうにもならない。だから今度安倍晋三さんが世界文化賞の政治家のトップの立場ですから、ぜひねその辺のところを理解してそのポストを務めていただきたいと思います。
そうなってくると日本におけるアートの存在の役割もさらに高まっていきますし、その普遍性はさらに増すというふうに考えていいわけですね、
はい
はい、だそうやって考えていくとみんなの夢の企業グループっていうニューアートさんの姿勢そのものが将来の理想を具現化しているって考えていいですか。
そうですね、私はモデル、まあ上場企業のモデルになりたいと思ってます。でそのためには、まあ、タスカンの企業に新日本製鉄にお世話になって打った時代もあるし、銀行さんにお世話になって打った時代もいろいろあります。でも今はこのニューアートがやっぱり日本の上場企業のモデルになれればと思ってます。まあどういう具合になりたいかといったら、ナルトの渦を見に行くと小さな渦がね誕生したら その渦がだんだん大きくなって大きい渦を巻き込んでいくんですよ。なんかそういう存在にニューアートが慣れたらとてもいつ死んでもいいです。
いや、しなくていい、はい、いや、まだやってもらわないといけないですけどその意味でちょっと私も証券界の人間なので生臭くなりますけど、うん、会長、配当を毎年増やしてくれてるんですけど、これやっぱり株主の方向いてるってことですか？
はい、やっぱり配当はね、そのちゃんとするのは普通なんです。そのところが日本のその戦後ね、日本は残念ながらなんて言うんでしょう、オーナー系企業は少ない。東京の上場企業ね、オーナー系が少ないじゃないですか。だからサラリーマン経営に全部なってしまってるわけです、はい、そのために株主をないがしろにしてます。だからちゃんとね、やっぱりその配当は、株主配当はちゃんとやるのは当たり前です。まあ今年も70円配当しますから、まあ今買うと3月の末まで1年分の配当もくっついてきますから、はい、ぜひ頑張って買ってほしいと思いますね。
そうですね、配当利回りだけでも 5% を超えているっていう状況ですもんね。
そうですね、
まあ、それはやっぱりその御社が皆さん、社員さんも取引先さんもみんなが頑張った結果、利益が出た部分は株主さんにも回しましょうと、こういう発想ですよね、はいはい。あと最後のところで、優待も自社製品に絡んだ部分って結構人気ですよね。ジュエリー商品の割引とか、エステのプレゼントとか、ゴルフ商人の割引ですか、あと軽井沢ニューアートミュージアム無料観覧券、本業に絡んだ優待つけておられます、
はい、やっぱり株主はオーナーですから、企業のね、はい、ですから当然割引があって当たり前という考え方です。だから一株の株主さんも、まあ、たくさん持ってる方も平等ですという考え方です、
はい、たくさんお話を伺ってきましたけども、会長、最後に一言投資家さんにメッセージを頂戴できるとありがたいんですが、
はい、コロナね、みんな本当にこう自分の会社にもいろんなこう趣味のサークルにもコロナが流行ってきてます。でもワクチンは早めに打って、で何よりこう健康な体にやっぱりこう健康な心が宿るし、健康な心を持っていれば健康な体になっていく、まあその辺を基本にね、一緒に今年も頑張っていきたいと思います、
はい、ぜひニューアートさんにご注目いただきたいと、
はい、ありがとうございます。
ご一緒にやりたいということですね。茶橋会長、今日はどうもありがとうございました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7638ジャスダック上場、ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長白石幸男さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りしました。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。